1. 保健・医療提供体制の充実。目指す姿。障害の原因となる疾病等を予防し、早期発見・専門治療が可能な保健・医療の提供体制や救急医療体制が整備されています。精神障害・難病や高次脳機能障害、用語解説あり、など、身近な地域でそれぞれの障害特性や状態に応じた質の高い安定した療養生活を支える体制が構築されています。1. 保健活動の推進。現状。健康増進。障害の原因となる脳血管疾患や糖尿病など生活習慣病のリスクを有する人を早期に把握し、保健指導により生活習慣の改善を促し、発症を予防するため、医療保険者は特定健康審査、用語解説あり、特定保健指導、用語解説あり、を実施しています。生活習慣病の予防のため、市町では、健康教育、健康相談、健康審査、訪問指導などの健康増進事業を実施しています。精神保険。精神障害者やその家族からの各種相談に対応するため、専門医や精神保険福祉相談員、用語解説あり、による相談・訪問指導を実施しています。表 2-3-1 専門医や精神保健相談員による相談訪問指導実施状況を平成28-2016年度。表の説明。3つの区分について、実人員、人口10万人あたり、全国平均の人数が出ています。順に読みます。区分。精神保健福祉相談等の非指導実人員。実人員 13,964 人。人口10万人あたり 492.0 人。全国平均 255.0 人。総合精神保健福祉センターにおける相談実人員。実人員570人。人口10万人あたり 20.1 人、全国平均 17.6 人。保健所、市町等が実施した精神保健福祉訪問指導人員、実人員 2,794 人、人口10万人あたり 98.4 人、全国平均 109.5 人。表終わり。平成24-2012年9月に県内3カ所に引きこもり相談支援センターを開設し、引きこもりに特化した相談業務、普及啓発、訪問指導を行い、関係機関と連携しながら引きこもりに対する支援を行っています。歯科保険。障害児者は、日常の口腔管理や歯科治療が困難な場合も多く、口腔内の状態が悪化しやすい傾向にあります。障害児者施設や高齢者施設等において、利用者に対する定期的な歯科検診を実施している施設の割合は 20% 台と低い状況です。課題。健康増進。依然として脳血管疾患による死亡割合は高く、糖尿病の外来の受領率も増加傾向にあるなど、生活習慣病の発症リスクが高まる壮年期世代で健康づくりが十分できていません。本県では特定健康審査の受診率が全国に比べて極めて低く、特定保健指導等を通じた生活習慣の改善や、医療機関への早期受診の働きかけが一部にとどまっています。精神保険。平成28-2016年国民生活基礎調査 厚生労働省によると、県内でストレスや悩みを抱えている人 49.2% や、気分障害、不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人 10.5% の割合は、全国平均 47.7%、10.4% より高くなっています。一方で、保健所、市町、精神保健福祉センターによる訪問相談件数は多くありません。精神保健福祉分野の新たなニーズに対応した相談体制が不足しています。中高年齢層の引きこもりについては、就労が困難で自立した生活の実現が難しいので、生活困窮者自立支援対策との連携が必要です。歯科保険。日常の口腔管理や歯科治療が困難な障害児者について、定期的な歯科検診の受診が必要です。障害の状況に応じた対応、要介護者等の接触嚥下障害、用語解説あり、の改善や誤嚥性肺炎予防など、専門的な歯科治療及び口腔ケアに対応可能な人材の育成が必要です。取り組みの方向性。健康増進。健康増進事業などを通じて、早年期からの健康づくりに取り組み、生活習慣病の予防と疾病の早期発見、早期治療を推進していきます。県民一人一人が進んで特定健康診査及び特定保健指導を受診するよう、医療保険者や医療機関と連携し、受診を促すための取り組みを積極的に行います。精神保健。心の健康に関する正しい知識の普及・啓発を推進します。保健所・市町で心の悩みに関する相談が受けられる体制を拡充するとともに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、用語解説あり、を通じて地域の見守りや支え合いの仕組みづくりを強化します。精神保健福祉の総合的な技術拠点である総合精神保健福祉センターにおいて、保健所、市町及び関係機関に対する技術指導、援助及び教育研修等の支援を行うとともに、うつ病、薬物アルコール依存などの新たなニーズに対する相談指導の充実を図ります。また、広島いのちの電話、用語解説あり、心の電話、用語解説あり、などの専門相談窓口との連携による相談体制の充実を図ります。平成24、2012年9月に開設した引きこもり相談支援センターの相談支援機能の充実を図ります。歯科保険。障害者支援施設等における協力歯科医療機関設置の働きかけや、施設職員等への研修等の実施により、障害児者についての歯科保険意識を高め、施設等での定期的な歯科検診の実施につなげます。障害児者、要介護者等の専門的な治療及び教育機能を有する広島航空保健センター、用語解説あり、を活用し、専門的治療等が実施できる歯科医師等の養成研修等を行い、障害児者に対応可能な歯科医療機関の整備を進めます。括弧2、疾病等の予防・治療体制の充実。現状、救急医療。入院治療を必要とする重症救急患者に対する医療は、病院群輪番制、用語解説あり、を基本に、救急告示医療機関も含めた二次救急医療機関による救急医療体制が確保されています。 また、これらの医療機関では対応が困難な複数の診療科領域にわたる重篤な患者に対しては、三次救急医療機関として救命救急センター、用語解説あり、を県内7カ所に整備し、24時間365日体制で高度な医療を総合的に提供する体制を確保しています。精神科救急合併症等、精神疾患の急性症状に対応するため、広島県と広島市が精神科救急情報センター、用語解説あり、を共同設置し、関係機関と連携を図りながら、精神科救急医療体制を整備しています。平成27、2015年度、NDB、レセプト情報、特定健診等情報データベース、集計によると、精神科身体合併症管理加算の算定件数は、人口10万人あたり 78.1 件で、全国平均 44.1 件よりも高くなっています。妊産婦、乳幼児に対する支援。周産期医療について、周産期母子医療センター、用語解説あり、が、県内10カ所に整備され、ハイリスクの分娩等に対応しています。本県は、妊産婦死亡率及び周産期死亡率が低く、全国トップレベルの周産期医療水準を維持しています。先天性代謝異常等を早期に発見し、適切な治療につなげるため、先天性代謝異常等検査、用語解説あり、を実施しています。疾患などで長期に療養が必要な児童に対して、保健所における長期療養時療育相談、用語解説あり、を実施しています。認知症の早期診断体制。急速な増加が見込まれる認知症疾患に対応するため、物忘れ認知症相談医、オレンジドクター、用語解説あり、による相談体制を整備するとともに、保健医療、介護機関等と連携を図りながら、鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施する、認知症疾患医療センター、用語解説あり、を県内に9カ所、広島市が指定した2カ所を含む、設置しています。市町において、認知症の症状がありながら、医療・介護に結びついていない人の自宅を訪問してアセスメントし、鑑別診断や適切なサービスへのつなぎを行う、認知症初期集中支援チームの設置が進められています。若年性認知症に関しては、平成29、2017年度に、若年性認知症支援コーディネーター、用語解説あり、を設置し、支援のための相談体制や支援ネットワークの構築等に向けた活動を開始しました。臓器移植の普及・啓発。人工透析を必要とする慢性腎不全患者に対しては、腎移植が極めて有効な治療法ですが、臓器提供者が少ないため、移植希望に応えられていない状況です。肝炎対策の推進。肝がんの8割以上が B 型及び C 型肝炎ウイルスの持続感染に起因しており、感染を認識していない持続感染者に受験を促すため、県や市町では肝炎ウイルス検査を実施し、受験の必要性の普及啓発を行っています。県では肝炎ウイルス検査の結果が陽性で診察が必要と判断された者に、医療機関への受診勧奨を行うとともに、検査費用の助成等を行っています。また、広島県肝疾患患者フォローアップシステム、用語解説あり、を運営し、医療機関、保健所、市町が連携して、継続的かつ適切な検査や治療につなげています。 医療費の助成等。障害者の医療費を軽減し、日常生活を容易にするため、自立支援医療、用語解説あり、育成医療、厚生医療、精神通院医療の給付や、重度心身障害児者医療費公費負担制度、用語解説あり、を実施しています。課題、救急医療。多くの軽症患者が直接二次救急医療機関を受診することにより、本来受け入れるべき患者が三次救急医療機関に流れることや、救急告示医療機関の数が減少していることから、各県域の二次三次の救急医療機関の負担が増大しています。また、患者が急性期を脱した後、在宅に復帰し、または回復期の病棟医療機関に転院できる環境が十分に整っていないと、二次三次救急医療機関での入院が続き、結果として新たな患者の受け入れが困難になるといった状況も指摘されています。精神科救急合併症等。平成27-2015年事業報告によると、精神科救急情報センターへの相談件数は1753件、全国平均1460件です。精神疾患と身体合併症を有する患者に対応できる総合病院精神科の確保が必要となっています。精神科救急医療施設、用語解説あり、と一般救急医療機関との連携及び身体合併症に対応できる総合病院精神科の整備等、身体合併患者の医療提供体制の確保について検討していく必要があります。妊産婦・乳幼児に対する支援。分娩できる施設が減少しており、周産期母子医療センターの負担が増加していることから、今後、ハイリスクの分娩への対応が困難になる可能性があります。先天性代謝異常等検査において発見された先天性代謝異常等の疑いのある子どもが早期に精密検査を受ける必要があります。先天性代謝異常等の疾患は治療が長期にわたることから保護者に検査や治療などに関する不安があります。認知症の早期診断体制。認知症を早期に発見し、適切に対応するためには、本人や家族が小さな異常を感じたときに、オレンジドクター等の身近な医療機関に速やかに相談できる体制を充実させていく必要があります。また、歯科医療機関や薬局においても、高齢者等と接する機会が多いことから、認知症の早期発見に向けた対応が期待されています。認知症初期集中支援チームについて、平成29-2017年度までに全市町に設置されたため、今後はその活動を促進していく必要があります。若年性認知症に関しては、気づきから診断までの期間が平均1年6ヶ月であるなど、症状が進むまで適切な支援を受けていないケースも多くあり、若年性認知症の人を早期に適切な支援につなぐため、幅広い普及啓発に加え、本人家族が気軽に相談することができる総合的な相談体制の確立が求められています。臓器移植の普及啓発。人工透析を必要とする慢性腎不全患者に腎移植を実施できるよう、臓器提供者の人数を増やす必要があります。肝炎対策の推進。少なくとも一生に一回は肝炎ウイルス検査を受験する必要があるにもかかわらず、県民の約6割が未だに受験していません。県内には感染を認識していない持続感染者が B 型では約1万1000人、C 型では約5400人いると推定されているため、 受験の必要性の周知及び利便性に配慮した受験機会の拡大等、受験者増加に向けた新たな対策が必要となっています。肝炎ウイルス検査の結果が陽性で、診療が必要と判断された者が医療機関を受診していない、また C 型肝炎の陽性者については、初診時に半数以上の者がすでに肝炎以上の進行を認めていることから、フォローアップにより早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図る必要があります。医療費の助成等。医療費の公費負担制度について、必要な医療を確保しつつ、制度の効率化、安定化に努める必要があります。取り組みの方向性。救急医療。休日、夜間、休館センターなど、軽症患者に対応する初期救急医療体制を強化し、2次、3次救急医療機関が本来担うべき救急医療に支障をきたさないよう、医師会、大学、市町等の関係機関と連携し、患者の重症度、緊急度に応じて適切な医療が提供できる体制を確保します。急性期を脱した患者が、回復期の病棟、医療機関に転院でき、さらに介護施設や在宅において適切な療養生活を送ることができるよう、医療及び介護サービスとの連携体制構築に努めます。精神科救急、合併症等。24時間365日の精神科救急医療と、精神疾患で身体合併症を有する患者への適切な医療を提供できるよう、引き続き体制の確保を図ります。身体合併症及び自殺未遂者へ対応する精神科救急医療の確保について、精神科救急医療施設と一般救急医療機関等との連携も含めた体制の構築を進めます。妊産婦、乳幼児に対する支援。質の高い周産期医療の提供体制の確保及び充実強化のため、周産期母子医療センターの運営及び機能強化への支援を行うとともに、周産期医療施設相互における連携体制や搬送受け入れ体制の強化を図り、周産期医療体制の維持に努めます。先天性代謝異常等検査体制の充実により、子どもの障害の原因となる疾患を早期に発見し、早期に適切な治療をすることで障害の予防に努めます。疾患などで長期に療養が必要な児童に対し、保健所等において、長期療養時療育相談を実施するとともに、広島版ネウボラ、用語解説あり、と情報共有しながら適切な支援を行っていきます。図、広島版ネウボラのイメージ。妊娠出産から子育て期まで、母子保健と子育て支援が一体となったワンストップによる切れ目のないサポート体制を、身近な地域に構築。図の説明。ネウボラの概念が枠で囲まれて示されています。ネウボラ、市、町。拠点ごとに母子保健及び子育て支援等の専門職員を配置。母子保健と子育て支援サービス等をワンストップで提供。母子保健サービスには、母子健康手帳交付。両親学級等、産後ケア事業、産前産後サポート事業、乳幼児健診等、子育て支援サービスには、乳児家庭全戸訪問、一時預かり事業、家事育児支援、ファミリーサポートセンター事業、就労支援、保育所紹介、入所申請等、とあります。幼い子供と両親の3人がこの枠へ向けて来所し、また 見守りや支援を受けられる矢印が出ています。この3人を中心に、サポートを提供できる機関等が示され、それぞれがつながって一つの輪になっています。機関は、医療機関、産科小児科等、妊産婦健診、乳幼児健診、予防接種等、保育所、幼稚園、認定子ども園等、子ども家庭センター、子育て支援センター、地域となっています。また、ネウボラ、市、町と並んで、県、体制構築支援、人材育成等が別枠で囲まれてあります。図終わり。認知症の早期診断体制。引き続き、市町や医療関係団体と連携し、医療従事者に対する認知症対応力向上研修の開催、かかりつけ医の相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成、オレンジドクター制度の継続的な運用等を通じ、地域における医療支援体制の充実を図ります。また、歯科医師や薬剤師においても、高齢者等と接する中で、認知症の疑いがある人に早期に気づき、かかりつけ医や認知症疾患医療センター、地域包括支援センター、用語解説あり、等との連携が進むよう、研修に取り組みます。認知症初期集中支援チームの活動を促進するため、市町に対する情報提供やチーム員の研修等を実施します。産業医との連携による若年性認知症の早期発見等の早期診断、受診につながる取り組みとともに、若年性認知症に関する各種相談や支援ネットワークの構築等にあたる若年性認知症支援コーディネーターや若年性認知症コールセンターに係る情報を県民及び医療機関をはじめとした関係機関に周知を図るなど普及啓発を進め、若年性認知症になった人が早い段階で相談が受けられ適切な支援に結びつくよう環境整備に努めます。臓器移植の普及啓発。人工透析を要する慢性腎不全患者の根治療法である腎移植を推進するため、県民に臓器移植についての普及啓発に努めます。肝炎対策の推進。様々なチャンネルを利用して肝炎ウイルス検査の必要性を広報し、受験を促進します。特に肝炎ウイルス検査を受ける機会の少ない就労者が肝炎ウイルス検査を受けやすくするため、健康診断に合わせた検査の実施や受験勧奨を医療保険者や事業主等に依頼します。肝炎ウイルス検査で陽性となったものを適切な肝炎医療につなげるため、県が要請した広島肝疾患コーディネーター、用語解説ありの役割や病気制度についてわかりやすくまとめた健康管理手帳を活用した受診勧奨を行うとともに、広島県肝疾患患者フォローアップシステムにより継続的に受診確認を行います。医療費の助成等。障害者に対する医療費の給付や助成制度等の適切な実施を図るとともに、各種制度について広報媒体を通じた周知を実施していきます。括弧3、専門的な医療の提供。現状、県立障害者リハビリテーションセンターの診療機能の充実。県立障害者リハビリテーションセンターは、相談から診断、治療、訓練、評価等、幅広い分野における障害者支援機能を有する施設として、様々な医療・福祉サービスの提供を行っています。表、 2-3-2 県立障害者リハビリテーションセンター利用状況の推移。表の説明。施設名、区分に続き、平成27年度、28年度、29年度の3年間における利用者数が表形式で出ています。施設名は4つあります。順に読みます。医療センター、区分、日平均入院患者数、平成27年度126人、平成28年度130人、平成29年度133人。外来患者数、平成27年度53291人、平成28年度53523人、平成29年度56774人。施設名、若草園。月平均入園時、平成27年度45人、平成28年度44人、平成29年度48人。施設名、若草療育園。月平均入所者、平成27年度53人、平成28年度53人、平成29年度53人。施設名、あけぼの。月平均入所者、平成27年度46人、平成28年度49人、平成29年度55人。表終わり。高度な障害者医療を担う中枢拠点病院機能、高次脳機能障害、用語解説あり、や脊髄損傷など、新たな医療ニーズに対応する機能を強化するとともに、耐震化、老朽化への対応を図るため、医療センターの施設整備を行い、平成27-2015年度リニューアル。高次脳機能センターにおいても、40床を専門病床とする機能拡充を図りました。精神科専門医療。精神疾患には、統合失調症、うつ病、躁うつ病、認知症、児童思春期精神疾患、発達障害、依存症、アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル等依存症、PTSD、心的外傷後ストレス障害、高次脳機能障害、摂食障害などが含まれます。精神疾患を有する患者数は増加傾向にあり、入院と通院患者を合わせて、平成29-2017年度には64,71人となっています。児童・思春期精神医療にかかる診療報酬の施設基準、児童・思春期精神科入院医療管理料を届け出ている医療機関は1箇所、児童・思春期精神科専門管理課さんを届け出ている医療機関は2箇所となっています。平成29-2017年度から依存症については、治療拠点機関、専門医療機関を選定し、必要時に適切な医療を受けることができる体制の整備を図っています。発達障害の専門医等の確保。本県の発達障害の診療を行っている医療機関については、県ホームページで情報提供を行っており、医療機関数、医師数は徐々に増加しています。しかし、発達障害の診療が一部の専門医に集中し、初診の待機期間の長期化が生じている状況にあります。このため、地域における医療支援体制の整備に向けて、初期の診療を担うかかりつけ医や地域の中核となる専門医の養成を行うとともに、各障害保健福祉圏域において各医療機関の医療機能を明確化し、地域の拠点となる専門医療機関と他の医療機関が連携したネットワークの構築に取り組んでいます。また、東部地域での重症心身障害児者の入所在宅支援や発達障害児者への支援ニーズに対応するため、 県立福山若草園の移転整備により、診療体制の強化等を図っています。難病対策の推進。発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な難病であって、長期の療養を必要とする難病のうち、客観的な判断基準が確立し、かつ患者数が人口の 0.1% 程度である指定難病については、治療が困難で、かつ医療費も高額となることから、医療費の公費負担を行っています。難病患者に対し、必要な難病医療及び各種支援が円滑に提供されるよう、難病の患者への支援策等の実施、評価及び改善を通じて、難病の医療提供体制を構築することとしており、難病診療連携拠点病院、用語解説あり、各疾患分野の難病診療分野別拠点病院、用語解説あり、及び難病医療協力病院、用語解説あり、を指定しています。課題、県立障害者リハビリテーションセンターの診療機能の充実。県立障害者リハビリテーションセンターは、高度な障害者医療の中枢拠点として、広範な医療ニーズに応えるとともに、医療技術の進歩等により増加が見込まれる重症重度心身障害児者の入所ニーズや在宅支援機能の整備に取り組む必要があります。精神科専門医療。精神疾患に加えて、精神科救急、自殺未遂者への精神科医療も含めて、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を進める必要があります。児童・思春期の心の問題や、児童・思春期に発症する摂食障害に対して、専門的な診療を行う医療機関は不足していると考えられます。専門医療機関がない県域があり、県域によっては医療が受けにくいと考えられます。発達障害の専門医等の確保。発達障害のある方が身近な地域において適切に診察、診断、助言を受けることができる医療支援体制を整備する必要があります。発達障害児者が乳幼児期から成人期までのライフステージを通して、必要に応じて医療や支援を受けることができる関係機関の連携体制を整備する必要があります。難病対策の推進。難病患者の多くは、在宅での療養等、地域で生活しながら病気の克服を願っており、難病患者が安心して在宅療養を送ることができる環境が求められています。できる限り早期に正しい診断ができ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制を整えるとともに、難病患者及び家族が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、治療と就労の両立を支援する体制、病状増悪などにより、緊急に入院が必要となった際の受け入れ医療機関情報を提供できる体制が必要です。取り組みの方向性。県立障害者リハビリテーションセンターの診療機能の充実。発達障害にかかる診療体制整備やNICU、用語解説あり、退院時を含めた重症重度心身障害児者の入所ニーズへの対応、さらにレスパイト、用語解説あり、等に対応した短期入所及び通所サービス等在宅支援の強化のため、県立医療型障害児入所施設、用語解説あり、の整備、若葉療育園の移転、若草園、若草療育園の改修に取り組みます。精神科専門医療。 精神疾患等の医療連携体制については、統合失調症、うつ病、認知症、児童思春期精神疾患、発達障害、依存症、PTSD、高次脳機能障害、摂食障害、災害精神医療などの多様な精神疾患等ごとに、医療機関の役割分担を整理し、相互の連携を推進するとともに、各医療機関の医療機能を明確化し、地域連携拠点機能及び県連携拠点機能の強化を図っていきます。児童・思春期精神疾患及び摂食障害の専門的な医療を行う医療機関が不足しているという課題を、精神科医療、福祉、行政等関係者間で共有し、その解決に向けた有効な取り組みについて検討します。専門医療機関がない県域内の精神科病院へ、依存症に対応できる専門職の養成や多職種連携ができるよう、引き続き行政から働きかけを行います。また、治療拠点機関、専門医療機関を核とした医療提供体制の整備を図ります。発達障害の専門医等の確保。身近な地域における発達障害の医療支援体制を確保するため、医師や医療スタッフの養成研修を実施するとともに、各障害保健福祉圏域において、拠点機能医療機関を核とした発達障害の医療ネットワークを構築し、発達障害児者が必要な支援に円滑につながる体制を整備していきます。また、発達障害児者の個々の特性に応じて適切な医療が受けられるよう、医療機関の情報を県のホームページで公表し、県民への情報提供の充実を図ります。発達障害児者がライフステージを通じて必要に応じて切れ目のない医療や支援を受けることができるよう、地域のかかりつけ医と専門医療機関や、小児科医と精神科医、地域の保健、福祉、教育、労働、司法等の関係機関との連携協力体制の構築に取り組みます。難病対策の推進。難病患者は長期にわたる継続治療に加え、緊急の場合の的確な専門医療が必要であるため、難病診療連携拠点病院と難病診療分野別拠点病院との連携を強化するとともに、県内各市町、各保健所が連携した地域の実情に応じた医療提供体制の構築を図ります。また、ハローワーク等と連携して、難病患者の就労と治療の両立を支援していきます。医療従事者等に対する難病研修会を開催し、新たな医療技術や介護技術の普及に努めます。図、難病医療提供体制。図の説明。難病医療提供の連携を示す概念図で、輪が2つあります。一つ目の連携の輪は、拠点病院、広島大学病院、難病対策センター、分野別拠点病院の三つからなっています。拠点病院と分野別拠点病院は、広島県が指定するとなっています。また、大学病院は、全国的な取り組みと連携しています。全国的な取り組みは、国立高度専門医療研究センター、難病研究班、各分野の学会、IRUD となっています。二つ目の連携の輪は、協力病院、一般病院診療所、保健所からなっています。患者はどちらの輪を受診することもできます。この二つ目の輪は、二次医療圏と書かれ、小児医療機関と互いに連携して移行期医療に対応とあります。また、患者に向けて 就労・両立支援・福祉サービスも提供されます。難病対策センターからは、二次医療圏に向けて情報提供も行われます。図終わり。括弧4、地域リハビリテーション、用語解説あり、の推進。現状、障害者や高齢者が住み慣れた地域で生涯にわたり生き生きと暮らしていくため、医療や保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関等が協力し合って行う地域リハビリテーションの重要性は、ますます高まっています。平成29-2017年度末現在、県では二次保健医療圏単位でリハビリテーション実施機関に技術支援等を行う広島県地域リハビリテーション広域支援センター、用語解説あり、10カ所。広島県地域リハビリテーションサポートセンター、用語解説あり、86カ所を指定するとともに、これら広域支援センターやサポートセンターへの支援助言を行う広島県リハビリテーション支援センター、用語解説あり、1カ所を指定しています。課題、市町や地域包括支援センター、用語解説ありの介護予防や自立支援の取り組みが今後ますます進んでいくことにより、地域ケア会議、用語解説あり、等へのリハビリテーション専門職の協力要請の増加が見込まれます。リハビリテーション専門職の派遣体制の構築を図るために、市町等の関係機関と地域リハビリテーション広域支援センターやサポートセンター等との連携が必要です。リハビリテーション専門職の多くは、医療機関や介護保険施設等に所属しているため、地域において生活支援の視点で指導ができる人材の確保が十分でない状況です。リハビリテーション専門職が地域活動に参加していくには、所属する施設等の協力が必要です。取り組みの方向性。市町や地域包括支援センターが実施する地域ケア会議等へのリハビリテーション専門職の協力要請に対応するため、サポートセンターの数を増やし、職能団体等との連携により、派遣体制の構築を図ります。県のホームページなど、様々な広報媒体により、派遣体制等の情報を提供し、市町等の関係機関と、地域リハビリテーション広域支援センターやサポートセンターとの連携の推進を図ります。市町や地域包括支援センターが主催する地域ケア会議等にリハビリテーション専門職が積極的に参加するため、所属する施設等の理解と協力が得られるよう働きかけていきます。図、地域リハビリテーションの体制。図の説明。市町、県、各機関との連携を示した概念図です。広島県地域リハビリテーション推進事業とあり、住民を中心に一つの園の中に、居宅介護支援事業所、障害児者高齢者施設等、住民組織、社会福祉協議会、地域包括支援センター、市町、医療機関、かかりつけ医、訪問看護ステーション、ヘルパーステーションとあります。この園と啓発、専門職派遣、相談等で連携しているのが、広島県地域リハビリテーション支援体制です。この支援体制の基盤は広島県です。広島県は、広島県地域包括ケア推進センター、広島県リハビリテーション支援センターとそれぞれ連携しています。広島県地域包括ケア推進センターと広島県リハビリテーション支援センターは、研修、調整、支援を通して地域リハビリテーション広域支援センター、 地域リハビリテーションサポートセンターと連携しています。地域リハビリテーションサポートセンターと地域リハビリテーション広域支援センターは互いに情報提供と支援でつながっています。またこれらすべての機関はそれぞれ保健所・厚生環境事務所と連携しています。リハビリテーション関係の機関はまた別に関係団体として理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、薬剤士会、歯科衛生士会、医師会、歯科医師会、看護協会、介護支援専門員協会と連携しています。図終わり。